皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
大事です。
レインです。
キーセンです。
本日はこの4人でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
にぎにぎしくお送りしたいと思います。
はい。
またゲストでね、ケイセンさんにも来ていただきました。ありがとうございます。
いえいえ、
うん、ゲストじゃないよ、もうレギュラー
そうなんですか。
まあね、まあね、あのなし崩し的にレギュラー化を狙ってる感じ。
そうね、う
ん、もうあのカイラ君なんかももうほぼ準レギュラーみたいな感じになってるから、しめしめと思ってるんだけどね。
だね、
うん、突然呼び出してちょっとあと5分後に収録なんだけどみたいな。ああ、はい、いいっすよ
すごい。
ちなみにあの前回のプレイステーション4のレビュー速報の時はそんな感じだったんですが、
だね、
はい、皆さんポッドキャストック2014というのを聞いたことある方いらっしゃいますでしょうか。
はい、あります
ですよね。
いや、あんまないですね。
ないんかい。
詳しく教えてください。
何年か前からかな、
うん、2回目ですね。
公開収録イベントというのがありまして、
はいはい、
我々電気屋ウォーカーはまあ一切関係ないんですけども、
はい、
すいません、お呼びできなくて。
いえ、とんでもない。いつもお世話になってる、ウッドストリームのデジタル生活の木澤さんが、今回参加されることになっておりまして、あとまあゲストでも登場していただいてますが、はい、ケイセンさんも、ハイスピードアップルですねで、参加されることになっているという公開収録イベントでございます。
はい、
はい、
ケイセンさん何も打ち合わせしてないですけど、ざくっとこう概要ってご紹介いただいたりできますか。
はい、ポッドキャストック2014なんですけれども、はい、うん、先ほど紹介いただいたように、はい、ポッドキャストの番組5番組だったかな、集まって公開収録を行います、ね、その後、はい、収録したのはまた配信されるので、それをまたどこがどう違ったかなとか、どういう効果音が入ったかなとかっていうのをまた楽しんでもらえれたらなと思います。なるほどね。
いつも皆さんが聞いてるこう編集されて配信されてるものと、あとまあリアルで生で見ながら公開収録で、はい、あ、こういう風なところ削ってるんだみたいなのが楽しめるってことね。
そうですね、う
ん、おお、
質問です。
はいはい、
前回ポッドキャストック2013の時なんかは、
はい、
マイクとか収録用の道具っていうのは結構持ち込みで、それぞれの番組別々なものを使ってたんですか。
特殊なところは持ち込み、ゆうまくポッドキャストさんとかは持ち込みでしたね、はいはい、で一応会場にもマイク、うん、一応備え付けであるんですけれども、うん、できるだけ収録に近い形を取る感じなんですけど、
うんうんうん、
まあ、うんうん、対面した時点で違いますよね。
ですよね。普段はやっぱ皆さんもお互いに顔を見ないで収録してるわけですもんね、はい、
なんで逆にちょっとギクシャクしたりもするかもしれないですね。
目が合わせられないみたいな、どこを見ていいかわからない緊張感が漂うね。いいな、そういうの、うん、うちもうちは公開収録とか当然やったことないんですが、たいじくんと1回だけあれから居酒屋ポッドキャストやりましたよね。
うん、ああやったね。
あれ何だったっけ。
東京に遊びに行った時に、
ね、うん、なんかやったね、
う
ん、
居酒屋、ものすごいうるさい居酒屋に PCM レコーダーを置いて2人で撮ったっていうのがやったな1回。
しかもあれなんかレコーダー買ったから
や
っ使ってみようぜみたいな感じだったよね
その場のノリっていうのは、まあ、インストはいつもね、
いかにもうちらしいっていうね
ちなみに今回の5番組というのは、今お話しあった、ハイスピさん、もちろんハイスピードアップルさんと、
はい、
それから木澤さんのウッドストリームデジタル生活と、
はい、
あとコマシーさんが出てらっしゃる、リンゴは踊るされのならばずと、
はい、
あとはあと2番組って何なんですか。
ユーマグポッドキャストさんと、
はい、
あとそんなプロジェクトさん、
はいはいはい、
そんなことなんとかですね、
はい、
なるほど。結構じゃあテクノロジーカテゴリーではかなり有名どころが集まってっていう形になりますね。
そうですね、うん、そんなプロジェクトさんはだいぶ人数が多いので、
あ、そうなんだ、結構
にぎやかになるんじゃないかなと。
いいですね、
思います。
ステージ乗り切らないみたいな、
うん、なんでもう結構全国散り散りにいるんですけれども、もう集結されるそうです。
すごいな、
おー、
羨ましいですね。場所と時間を教えていただけますでしょうか。
はい、 ですね、6月7日土曜日になります、うん、はい、秋葉原ハンドレッドスクエアクラブというところでするんですけれども、うん、あのチケットの方が有料になってるんです、
はい、
公開収録の方が2000円で、
2000円、
その後の、懇親会の方が5000円だったか
詳しくはウェブサイトをご覧ください、はい、まあ、2000円、公開収録の方が2000円で、プラス公開収録の後に懇親会というのがあって、そちらの方がまた別料金という形で、はい、どちらも事前に予約、予約とかチケット購入が必要なんですね。
はい、うん、
でチケットの購入は、うん、ポッドキャスト2014のウェブサイトを見れば詳しく載ってるわけですね。
そうですね、うん、
なるほど、ということでございます。お時間のある方はぜひ、ポッドキャストの収録が実際どういうふうに行われているのかっていうのも見ると楽しいでしょうし、普段そのパソコンと向こう、ネットの向こうにいる人たちを実際に見たり、また交流したりするチャンスがあるということなので、面白い企画イベントになっていると思いますので、ぜひ皆さんね、お誘い合わせの上チケット購入いただいて行っていただければなと思います。で、珍しくですね、電気屋の方にもメールをいただいておりましたので、まず番組の前に、はい、メールの方をご紹介したいと思うんですが、ケイセンさんに来ていただいたので、はい、ケイセンさんにお願いしてあります。まず一人目の方お願いします。
電気屋ウォーカーの皆さん、こんにちは、野田吉です。
はい、
私事ではございますが、無事九州の国公立大学に合格しました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
よかったんだね。
よかった、
よかった。
電気屋ウォーカーを聞きながら過ごした高校生活も終わり、僕は今まさに新生活ウォーカ
ー特集したしね。
ポッドキャストを聞きながらいろいろな家電を買って一人暮らしに向けて準備をしています。またおいおい買ったもののレビューをしていきたいです、うん、ちなみにテレビは LG 社製を買いました。
なんてやつだ。
日本製品は大学生には高い
確かに
これからも配信楽しみにしています。
はい、ありがとうございました、は
い、
ありがとうございました。
大学合格したんだね。
よかったね。
すごいね、国公立に受かったって言ったら、まあ頑張ったね、
う
ん、
すごい。
うちの番組聞いてて大丈夫っていう話をした
とはした。うん、う
ん、なんか初めてメールをもらった時は中高中、
いや中3とかだった、
中学の時じゃなか
ったような気がするよね。
ああ
老いたな我々も
知らないで
言わないで、
うん、でもあれだね、まあその、まあ、今準備が終わって、もう今日が、5月の頭だけれども、
うん
う
ん、
もうバリバリ新生活だね。
もうね、もう入学もちゃんと終わって、うんうん、まあ、今がっつりなんだろうね、
コンパ、
何やるんだっけ、
クラブ活動
さあ大学は分からん、
勧誘あるわな、うん、クラブでね、あるある。でまあテレビは LG 製を買ったよって言ってた。
極めて残念です、
いや、うん、そろそろ後悔と良かったっていう実感と、
そうだね、実際に使ってみてのね、
うんうん、
でもテレビって別に目立って不便とかってないはずだからLG 製でも十分かなと思うけど ね、
まあ、ね、うん、まあ、まあでもこの辺もその、まあ、大学、まあ、勉強も必要だけれども、うん、アルバイトも多分したりもするとは思うから、
うん、
今ぐらいじゃない、アルバイトをこうぼちぼちバイトするかみたいな言い出すのって。
そうだね、
そうね、新しい土地行ってっていう人が多いから、
ね、もうちょっと後かな、でもね、うん、だけどそこでアルバイトも始めたりして、自分がゆっくり使える、自分で好きに使えるお金が出てきたら、好きなものを一個ずつ買っていけばいいんじゃないかなとは思います。
そうですね、うん、もう一ついただいてましたので、ケイセンさん、はい、お願いします。
ケンケンさんからです。電気屋ウォーカーの皆さん、はじめまして。毎回楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回の PS4 の回は再編参考になりました、
うん、
具体的なレビューで PS4 はあまり PS4 はそんなに進化しているんだと思いました、
はい、
拝聴後ソニーのPS モバイルのアプリを探したんですが、うん、Android しか見つけられませんでした、
うん、
僕は欲しいソフトが出たら考えたいです、
はい、
ぜひテーマとしてしてほしいのがウェアラブル端末についてです、
うん、
個人的にはアップルの iWatch に期待しています、
うんうんうん、
ソニーもサムスンも時計型端末がすでに発売されていますが全く話題にもならず使っている人も見たことないです。でもアップルから出たら買いたくなるのかな。時計やメガネや他にもと期待しつつウェアラブル端末の未来や使い持ちについて電気屋ウォーカーの皆さんの知識と経験でどう思っているのかと聞きたいなと思います。
はい、ありがとうございます。ケンケンさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
チキチキな感じで、
うん、いやー分かる人少ないよ
今ちょっと探したよ
PS4 のレビューを聞いていただいたということでありがとうございました、うん、
はい、
で、PS プレイステーションのアプリは iPhone 版も、うん、あります、
うん、
っていうのは、ま、私は iPhone しか持ってないので iPhone 版しかないです。
はい、
うん、iTunes の、 あのアプリ App Store で普通に検索がかけられるはずです、
う
ん、で、
あ、うん、そうだ、
iPhone では間違いなかったのでそこは問題ないです、うん、だいぶ 2,3 ヶ月、うん、2,3 ヶ月ではないな 1,2 ヶ月前にいただいたメールだと思いますので、うん、もう発見してる頃かと思いますけども、はい、あとはあれだね、ウェアラブル、ウェアラブル端末言いにくいな、
言いにくい、言いたくないできれば、
うん、
舌が回らない。
これはねちょっと面白くなってきたのでいつかのタイミングでぜひ特集を組んでみたいなと思うんですけど、
うん、
どうみんなウェアラブル端末っていうと、
わからなすぎてついていけない、
うん、
興味はあるんですけれども、ね、っていう感じです。
ソニーサムソンが時計型の端末も出してるんだね。
そうなんだね。
一回買ったことはあるよ。
何、
おお中国製、
はい、いや
爆発するんだろ
いや、あの腕なくなったりするの嫌だからそういうの買わないって
、うん
うん、
何
か、まあ、ソニーのかな昔、
うん、
昔のやつでもすぐに売っちゃった、
うん、
その時あんまり使い勝手良くなかったから、
うん、
あのあれか、時計に天気がついてるみたいなやつ。
いやそこまでじゃない、うん、そんなにごついやつじゃないな。こうタッチパネルというかその今の iPod、うん、あ一個前の iPod なのかな、
うん、
みたいなのがついてるようなやつ、
うん、
ちょっと大きめなやつ、うん、
で、はい、ウェアラブル端末に関して言えば多分今一番皆さんが見たことあるっていうのはあの Google のゴーグルだと思うんですよ。メガネに、うん、
Google グラス、
Google グラスか、うん、あれが今欧米の方ではねもうすでに販売されてるわけなんですけど、ああいう、うん、こう視覚情報を補ってくれる、うん、いわゆる AR とは言わないけども拡張現実のような、うん、あるいはこの見た目の視野の中に、追加情報を表示してくれるようなウェアラブル端末が、これからは結構流行るんじゃないかなっていうのが私個人の 今の状態の感想、
うん
うんうん、逆に iWatch とかその、うん、操作する側の端末を体に装備するっていうのは、うん、あ別になんか新しい感じは一切ないなっていう気がして、
うん、
だって、うん、iPhone 持ってればあるいは Android 持ってれば同じことができるわけでしょ。
うん
うん、ただポケットに入れるか腕に装着するかだけの違いじゃ
ん。うん、そうそうそう、
だよっぽど何か面白いこと仕掛けてこない限りはちょっとこっちの方はあんまり火がつかないんじゃないかなって気がするんですよね。
うん、そうだろうね、
うん、
なんか脈を測ったりとかっていうのがついてるのは見せてもらったことあるんですけど、
脈を測るんだ、
脈測るみたいですよ。それで、はいはいはい、ウォーキングの時とかの、うん、あの目安にしたりとかするみたい
です。どこの洗浄行くの？
それは多分サムスンのやつかアディダスのやつかな、どっちかかな、
うん、なんか見せてもらいました、うん、
今あるんですよ ね、
なるほどね。
腕時計型とかで
単に、
なんか、
うん、どうぞ。
健康とか気をつけたらいいなとかちょっと思いましたね、うん、なんかこう不整脈的な
ちょっと
なんか気になるけど、ね、なんか測ってほしくないような
だな。
だけど後々なんかそれを持ってこう病院に行ったらこう、うん、実はこの時から兆候がとかってなった
らこういやそれだったらあの自治体に入っていただかないと
なるほど。
でもそうだね、単に操作するデバイスじゃなくて
まあ、そういうのあったらお年寄りとかいいんだろうけど、ね、
積極的に情報を、いろんな情報を収集しながら腕につけてるからこうで取れる情報とかっていうのを含めながらっていうんだといいかもしれないね。
うん、
なるほどね。うん、
まだそこがね、まあ、わーっと過渡期だからね、
いずれ
そうですね、
うん、近いうちに特集は一回組んでみたいなと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
じゃあコーヒーさんよろしくね。
あ、うんうん、頑張る。
私も頑張るよ。
はい、ということで今回なんですが、
はい、
海岡さんなんて海岡さんなんて電気は動くか第68回となります。
もうそんなになるのか。
はい、今回のテーマは、
はい、
あれほどバカにしてた感じですけども、オーブントースターの選び方をやりたいと思います。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
電気屋ウォーカー始まるよ。
オーブントースターですよ。
オーブントースター待ってました。
パン食わねえよ。
オーブントースターどう膨らませればいいのよ、まず。
まず粉を練っていただいて。
いや、それ膨らむ、パンとか膨らむかもしれないけど、話は膨らまないから。
それ入れるやつですね。
入れる方の問題だから。
あと餅ぐらいしか膨らまねえよ。
だからさ、食べるもんだからさ、全部。話は膨らまねえ。オーブントースターの特集を今回やっていくんですけども、うん、
はい、
今うちにはない。
オーブントースターない。
ない。
なんで？
単なる買ってないだけ。パン焼くときはグリルで焼いてます。
あ、そうか。
グリルだから、ちょっと目を離してると焦がすんですよね。
あ、また焦げっぷりが半
端ないよね。
弱火で
グリルでトーストって何？やっぱりその 2,3 分トースターと同じぐらいの時間でできちゃうんですか？
火力が強いので、うん、ちょっと見てないとダメですね。うん、あ、じゃあもう
見ながら今だみたいな時に。
で、ちょっと間違って、私あんまり熱いトーストは買わないんですけども、はい、食パン、
うんうん、
ちょっと熱いやつを買ってて、うん、で冷凍したやつを焼こうとしたら、うん、中が冷たいってやつありますね。
あ、表面黒焦げで、
うん、手だけか。
そうそうそう。表面は焼けてるけど、はい、中冷たいわっていう。じゃあまあいいわって食べますけど。
食べるんかい。
食べるんか。
ゴリってなっちゃう。8枚切りとかにしておかないとね。6枚とか買っちゃうとダメなんだね。体重は？体重はトーストある？
ない。
ないんかよ。
あんまりパンを食べないのよ。まあパンだけでないとは思うんだけど、
うんうん、
だけどパンっていうのはもう買ってきたらもうその時の朝、その次の日の朝か、まあ、2日目の朝ぐらいまで食べないと、うん、ちょっとこう、うん、美味しくなくなるから、う
ん、食べたらいい
んだよ。食べたらいいんだけど食べたくない朝もあるじゃん。もうやべ、遅刻するって時もあるじゃん。
あります、ね、あります。
そうか。
ないとは言わないけどね。
うん、こんな食ってる余裕ねえよって。
エサさんみたいに冷凍しておくとか。
うん、
あとなんか聞くところによると、うん、トーストかじりながら慌ててなんか出勤したりすると出会いがあるらしいよ。
曲がりカードでですよね。
そうそう、
使ってもわー言われるだけだよ。
あれでしょ、自転車同士でぶつかるから大変なことになるんじゃないの？
そうね、
大事故。
最近気をつけなきゃいけないね。高額訴訟が増えてるからね、うん、自転車でも
ね、
うん、レインはどう？
私はうん、制限かかってるからな。
生々しいわい。
パン食べる機会めっきり減ったからな。
あ、ダメなのかパンって。
結構カロリーあるからねって。
そうか。
あ、でもあれがあるよね、最近ローソンとか行くと、
うん
うん、
何や、冷凍パン、
ありますね。なんか
米粉パン
とか、ね、なんとかブランって、
あ、いろいろあるよね。
高いというか値段はあんま変わんないんだけど、
うん、カロリー抑えめってやつね。
あります、あります。
あれ食べるぐらいだったらご飯がっつり食べるよ。
あ、
その気持ちもわかります。
うん、
ちっちゃいあれ。
へ
え。今最近パンのコーナーの上の方に、大体一番上のところに置いてあることが多いよ、その冷凍パンっていうのは。
うん、まあね、ローソンあたりはそういうのは置いてあるよ。
今度見てみる。
これなりに美味しいよ。
うん、
あ、そう、
はい、
まあ、うん、なんか凝ったのが多いですよね、
うん、そうだ、いろんなのがあるよ、うん、もうちょっと量欲しいなと思うけど、
あ、うんうん、そうだね、量は欲しいね、
うんうん、
電気屋にはあんまり関係ないから、
そうね、すっかりパン話になっちゃいました。
確かに。
まあ、オーブントースターというか、と、うん、まあ、なんて言えばいいかな、今日はオーブンの話になっていくんですけど、
うん、
はい、まずそのモヤモヤっとしたそのオーブンだのトースターだのなんだのっていうところを一回整理しておかなきゃいけないと思いまして。
そうね、よくわからん、
はい、
う
ん、まず今日のテーマその1お願いします。
その1、オーブンレンジ、オーブントースター、グリルの違い。
はい、ということで、はい、この辺を整理していきますけども、うん、まずまあ一番今一番口にしている言葉ですけど、オーブンレンジと呼ばれるものですが、
うんうん、
はい、
これは以前電気屋でも特集をしましたけど、まず電子レンジありきで、
うん、
はい、うん、それにオーブン機能がつきましたよというのがオーブンレンジですね。
はい、
うんうん、ヘルシオとか最近ではパンこね機能もついてるオーブンレンジが出てきてますけども、
そんなものが、
うん、今ね、あれ5パンっていうかパン焼き機ってあって、うんう
ん、はい、
ホームベーカリーか
っていうのは、そうそうそう、ホームベーカリーはね、うん、あるんだけど、うんうん、ホームベーカリーがまるっきり電子レンジにくっつきましたみたいな感じなんだよね。
いいかな、進化してるのか瞑想してるのか。
まあ、
いや、まあ、テレビデオみたいなポジションよ。
懐かしいな、テレビデオ。
懐かしいな、分かりやすいな、出るだろうな。
オーブンレンジの、まあ、特徴、それからメリット、デメリットですけど、
はい、
まあ、一つは庫内が非常に大きい電子レンジなので、
うん、
大型の食品のオーブン調理には向いています。例えば七面鳥を焼きたいとか、鶏を丸焼きにしたいとか、いうようなニーズがあれば、オーブンレンジというのは庫内が広いのでその点は有利。
なるほど。
それから、うん、まあ、量をいっぱい作りたい場合、物はちっちゃいんだけど、うん、クッキーを30個40個一気に焼きたいとかで、そういう場合にもやっぱり庫内が広いから、大量調理に向いてますよという。
え、
うん、はい、あとはその、マイコン制御というか、その電子制御が非常に発達しているのが電子レンジの特徴でもあるので、
うんうんうん、
いろんなメニューのプログラムが呼び出せるっていうのもポイントですよね。
うんうん、
最初余熱何分の、ピピって言ったら生地を入れて何分焼いてって、ピピって言ったら裏返してとかっていうのがそのもうプログラムになってるので、
うんうん、
迷わずできるよねっていうところもあります。
はい、
うん、なるほど。
あとはもうこれ最大のポイントですけど、電子レンジとオーブンがくっついてるわけだから、
うんうん、
スペースが節約できるよね、
うん、
っていうことがあります。
はい、
デメリットとしてはですね、これオーブン、それからトースター、これ今日の話をしていく上で一つのキーワードになるんですが、
うん、
食品、まあ、焼きたいものから熱源までの距離っていうのがあるんですよ。
距離、
うんうん、よくケイセンさんがパンを焦がす、
はい、
まあ、火力が強すぎるからっていうのも当然あるんですけど、
うん、
熱源までの距離ってどうですか、うん、コンロのグリルって
めっちゃ近いです、
ね、そのパンから熱源、まあ、ガスコンロの場合は火のところまでがものすごく近いので、
うん、
まあ、火力弱くしたとしても、あるいは短時間であったとしても、すぐ火が、うん、回ってしまったりとか焦がしてしまうというのがある、
うん
うん、で電子レンジの場合は熱源ってどこにあるかっていうと、その熱なんだ、庫内の一番天井側とかそういうところについてるわけですよね、
うん、
そうすると遠いの、
うん
うん、熱源までの距離が遠いので、何かというと、うんうん、まず焼き目がきちんと入るまで結構大変だとか、
うんうん、
まあ、イコール焦げにくいってこともあるんですけど、
うんうん、
あとはその庫内が広すぎるので温まるまでに時間がかかる、
うん、
まあ余熱の時間を取らなきゃいけないってことですよね。
そうだ
ね、うん、そんなその熱源が遠い、庫内が大きいからこそのデメリットっていうのがもう電子レンジにはあるんですね。
うん、
うん、
それからあとこれ実感なんですけど、一回お肉かなんかをオーブン調理した時があって、
はい、
私じゃないよ私じゃないよ で、
ローストビーフかなんか
肉汁がこう垂れるわけだよね、うん、もちろん、ね、トレーとかで受けてるんだけど、
はい、
うんうん、散ったか跳ねたかよくわかんないんだけど、あの下電子レンジの下にもべちゃべちゃっとこうくっついてたんだけど、
うんうん、
あ200度とか160度とか260度とか知らないけど、結構高温でずっと10分20分30分で調理を続けるわけですよ、
うんうんうん、
もう完全にこう焦げついちゃって、
うん、
汚いわけじゃないんだけど、その後がシミがもう全然落ちないのね。
それもよくわかります
ね。そういうのがやっぱりあるので、うん、電子レンジとして使ってる分にはそんなに汚れがこびりつくってことはないと思うんですけど、うん、オーブンとして使った時にその汚れの落ちにくさっていうのが高温調理だからこそ、高温調理管調理だからこ調理だからこそ、うん、汚れが落ちにくいっていうのもあるのかなと。
なるほど、
うん、であと、まあ重複しますけども、余熱の時間が非常に長くかかるとか、
うん、
はい、
あと電子レンジなのなんですけど、オーブン使用した場合は、非常に、熱くなるってことですよね、その機械自体がね、
うんう
んうん、オーブン使った後にすぐレンジは使えないですよね。
あ、そうなんだ。あ、そうか、一回冷まさなきゃいけないんだ。
はい、ね、なんか温まりすぎですとかって言われたことあります。
へ、
機種によるのかもしれないですけど、
うん、そんなこと言ってくれるんだね、うん。でも それそこまで温まってるんだったら、むしろ電子レンジじゃなくて入れときゃいいんだねっていう
温めるだけならね。
あ、そうか、温めるだけならか
温めるだけならね、まあ、それでもいいかもしれない、ね、
うん、
というのが、まあ、オーブンレンジですね、はい、まあ、一番多分皆さんの家にあるであろう、
うんうん、
一つのスタイルです、
うんうん、多分機能としてはついてるんだろ
う、うん、あの、うん、トーストも焼けますよとかっていう風にカタログにも書いてあったりなんかして見ますけど、トースト焼く、1枚焼くのに10分とかかかるわけよ、うん、
そうなんですよね、やってられないですね
やってられるか、
ね、うん、
焼けるけどそれこそ忘れて会社行っちゃうよみたいな、
いや、その間に会社行くよっていう、
お昼ぐらいにあ、パン焼いてたんだっけみたいな感じになりそうです。
家帰ったらもう、あ、もうこれ食えねえよみたいなね
焦げた後冷めて
っていう
これがオーブンレンジ、
はい、
2つ目はオーブントースターですね、
うん
うん、これもよく聞く名前です。これは何かというと、はい、基本はトースター、
うん、
それにオーブン機能がついてますよというやつですね。
たまに持ち焼く。
そうそうそうそう、たまにも、実は俺今日餅食ったから、
お
焼いて食ったから豆餅をね、
あ、
買ってきて、
ね、あ、うまいね、いいね、
まあ、いいな、
アルミホイルの上にこう2つ並べてね、そのまま電子レンジであれをトースターに入れてジジジジってこう5分に合わせてミーティンピシューって感じですよね。あ、うまかったな。まあいいんですけど、
はい、
基本はトースターなので、
うん、
パンを焼くのがお仕事です、
はい、
うん、最近はパンだけじゃなくてベーグルとか、
は
い、クロワッサンなんて機能がついたりついてなかったり、
う
ん、あ、基本
的クロワッサンもパンだろ。
パンだけど、あの、うん、クロワッサンっていうのは
パンか、
うん、そうよ、高さがあるのに、はい、
あ
の、油っ気が多いくせに皮が薄いもんだから、あっという間に焦げちゃうんでね、うん、
あー、なるほど、ちょっと難しいのか、
うん、なかなかのその何デニッシュ系の生地っていうのはね、温め直し焼き直しっていうのが非常に難しい、
うん、そのまんま食べてしまえ
外が超絶熱くて中そうでもない状態とかってあるもんね、
うん、そうなんだよね、
ああ、
まあ、そういうパンを焼く機能でプラスオーブンということで、
はい、
最近は高級ラインナップということで1万円を超えるオーブントースターが結構出回っています、
うん、こんなもの
が、うん
うんうん、
でポイントとしては、あ、
うん、
熱源までの距離は近いです、
うん、
はい、うん、せいぜいなんていうのかな、高さが10センチ15センチ、まあ高くても20センチぐらいだと思うので、庫内の高さはね、熱源までの距離は電子レンジに比べればはるかに近いで、高級ラインですと幅が広いものが結構増えてます。
へ、
うん
うん、
サンマでも入れるか。
サンマは入れないんだけどね、
あとがまあ変装だ
ね。
そうだね。
部屋中にサンマの匂いが、まあ、入れたっていいんだけど、25センチぐらいの、 ピザ、
あーいいねいいね、うん、
が丸々入りますよみたいなのが歌い文句になってる場合が多くて、で1段だけなんだけどトースターが3枚同時に焼けますよとか4枚同時に焼けますよなんていうアピールも結構最近のカタログ見てるとあります。
横に並べてというか、そのフロアに並べて、
そうだね、そんな感じ。
前はさすがに一気に食えんな、
家族で、
ご家族向けですね。
ね、でそれがだいたい1万円ちょっとぐらいからのもあるよってことね。いわゆるその、オーブントースターって言われるものは、うん、あの何だろうね、電子レンジの上に乗っかってる超軽いやつって思えばいいの。
そうだね、うん、電子レンジの上に乗っけるかは別として、
あ、まあ、横に乗せるか横に置くかはまあ別だけど、あの何だろう、ガラスの蓋みたいなのがあって、はい、うん、それをピュッと表にこう開くと中のこう網みたいなやつも一緒によくこう乗せて出てくるやつ。
そうそう、
あれでは卵とか焼いてたね。
卵？
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 うん。
割って？
割って、あの、アルミの、まあアルミというかそのスチールの容器に卵をポンって一つ落として、う
ん
う
ん
う
ん、
で、片方、だからその、
目玉焼きね。
あ、そう、フロアのところの片方に卵置いて、片方にトーストを置いて焼くのよ。
へ
ぇ留学の時はこれが朝ごはんだったの。
面白い。
でもうちょっと考えて、いや待てよ、卵焼けるって言ったらこれソーセージもいけるだろうと思って、
うんうん、
全部置いてみたのよ、
うん、
ちょっと時間はかかるけどいけるのよ。
お、
ああ
豪華になった、
ワンプレートモーニングだね、ブレックファーストか。面白いかも、その、
うん、
全部やっちゃうみたいな、
あ、全部入れて、でしかも何がいいかって言ったら火を使わないから、
そうだね、
うんうん、
オンにしてて朝だからね、
うん、
あの、はい、シャワーとかしたかったりこう学校行く準備とかしたいわけだ、
うん、
火を使ってたら、あ、ちょっとはこう目を離したくないなっていうのもあるけど、
危ないからね、
まあ、危ないし、だけどあれだったらもうオンってやって、もう、あ、じゃあ風呂入ってくるかってバーって中に準備してて終わるかなって頃にあのピーンって終わるからあ、食うかって。でもトレイがむっちゃ熱いから、
まあね、
ですよね、
それは気をつけなきゃいけない。あ、まあ、話戻しますけど、
うん、はい、
デメリットとしては、あ、うん、まあ、安いやつになればなるほどちょっとこう手狭になるっていう庫内、
うんうんうん、
中がね、
うんうん
うん、調理する庫内が手狭になるということと、う
んうん
うん、あとは、まあ、当然オーブンレンジと一緒ですけど全体的に熱を持ってしまうということ、
うん、
あとはちょっと掃除がしにくいっていうことあります
よね、狭いから、
はい、そうなんです、うん、
あとパンくずが落ちたんだけどとか、うん、あのネットがさみたいな、金網が中に入ってるんですけど、うん、中には落ちてるけど手が入らないとか、
うん、
あと、ねね、石英管じゃないけどあの熱源の管があるじゃないですか、
うん、高くなる、
あれにあのジュッとなんかになったりするとずっと汚れたまんまみたいなね、
ああ
いうのもあります、
はい、
それがオーブントースター、
はい、
うん、まだまだ続きます、
うん、
はい、
うん、次に出てくるのはケイスンさん愛用中のグリルです、
はい、
グリル、はいはい、
グリルって何ですか。
なんか上から火が出る直火のやつ
上から灼熱の炎よ、
そうですね
いいね、極めてシンプルだけどざっくりとグリルっていうのはでもそうですね、よくあの、うん、家庭にそんなあのキッチンに備え付ける、うん、参考口だったりする、うん、そのコンロの、
うん、
ま、真ん中というか下側についてるねガス火の、はい、グリルです。あれは主にお魚を焼くための機能ですよね、
うんうん、
まあ、それに限った話じゃないですけど、
うん、
でグリルとそれからまあフィッシュロースターっていう風に呼びますけど、
うん、
その魚を焼くための機能というのがありまして、うん、はい、でコンロについてるのがグリル、それからオーブントースターみたいに単体でそのフィッシュロースター、はい、魚焼き器っていうのを売ってるんですよね、
うん
うん、でこれをまあ一つの、まあ、一応グリルという風にくくっていきますけど、う
ん、はい、
あ、グリルの特徴は実際にまあグリルの場合ですと直火で火で焼きますよというのが一つ、うん、それから、あ、コンロのとこについてるんで大体どちらの家庭にもありますよと、
うん、
あ、いうのがあって、あと受け皿とかも全部取り出せて洗えるんでね、比較的清掃はしやすい、
うん、 うん、水入れて使うのがねちょっと面倒くさいんですよね。
そうですよね、
しないと大変だから
引き出し取ろうと思ったらこうタプンタプンってなって慌てるっていう、
たまにこぼしちゃう
っていうこぼしちゃうっていうね。でそのフィッシュロースターと今度グリルの違いって何かっていうと、基本的にグリルっていうのは熱源ってどこにありますか、うん、
天井
ですよ ね、 ね、そう天井、うん、ぐるりと囲むようにこう天井についてるんですけど、うん、なので魚焼くときにひっくり返さなきゃいけないんですよ。
そうだね、
うん、
ああそうだっけ、
うん、
片面焼きですね。
そうなんです、片面焼きで魚をひっくり返すとどうなりますか。
皮剥げる、
皮が剥が
れる、そうなのよ、皮が剥がれてみたり身が崩れてみたりっていうね、うん、であんまりこらえしょうがないと一回ひっくり返したけど焼きが甘くてもう一回ひっくり返してみたいになっちゃうと、
もうボロボロになるよ
えらい大変なことになっちゃうわけですよね。
皮どこ行ったって
、うん、皮どころか身がどこに行ったみたいになっちゃう時あるから、うん、だけどそのフィッシュロースターというのは、
うん、
あのオーブントースターと同様に熱源を上下に持ってるものが多いです。だから両面焼きだろうね、
うん
うん、でパコンと閉じて焼くんだけども排煙機能というのがついてたりして、
うんうん
うん、魚焼いた煙をこうなんだフィッシュロースターの外にこう出してくれる換気扇がついてるんだよね、はいはい、
うん、
で両面焼きで換気扇がついてて、でしかも熱源が近いので、うん、ひっくり返さずとも一気に綺麗にお魚が焼けますよというのがそのフィッシュロースターの、うん、まあ、メリットですね。
いいね、
うん、まあ、グリルについてはまあ片面焼きで、まあ、しょうがないです、工夫して使うしかないっていうところですけど、はい、まあ、別に買う必要がないっていうメリットありますけどね。で、
あ、コンロに入ってるからね。
そうそう、
はい、
で、グリルフィッシュロースターのデメリットっていうのは、まあ、フィッシュロースターの方になりますけど、はい、魚を焼くためにわざわざ買うかっていうところ、
うん、あ、まあね、魚をどれだけ食べるかっていう、うん、この生活スタイルから考えないといけないから ね、
そ う、
ね、
そうですね、
あ、フライパンでもできる、
う
ん、
そうだろうね、うん、まあ、週1回ぐらいお魚を食べるよっていう人はフィッシュロースターあってもいいかなとは思うんだけどね、結構でかいんだ
うん、大きいですね。
大きいね。あ、見たことありますか？
見たことあります。
ピラッと見
なんか、うん、あの宇宙船みたいななりしてるんですよね。
そう、なんか
独特の形
というか、
うん、なんかコロンとした感じの丸い、
うん、
ないあれ、あの、あ、ぶつかっちゃった、うん、よくわかんない丸い形してます。ね、電気屋さんで見てみてください。うん、はい、というのが、まあ、オーブンレンジやトースター、グリル、フィッシュロースターの大きな括りでございました、
はい、
うん、
デイキアウォーカーは Mac、iPhone、iPod、iPad など Apple 製品の話題を分かりやすく、 Apple ストアでの買い物を本気で楽しむためのポッドキャスト番組です。
家電は？
その2、最近のトースターのトレンド。
はい、トースターのトレンドでございます、はい、
トレンドがあった。
そうなんだよ、あの実際ねトーストの特集するよって言っちゃってから、
はい、
えらい困ったんだけど調べてみるとね、
はい、
意外と、あ、なんかこう来てるなっていうのがあって、
はい、
まあ、簡単にまとめてみました、
はい、
まあ、繰り返しになっていくんですけど、いつの間にか、オーブントースターもですね高級思考時代に入ってきまして、
お、先ほどの炊飯器と一緒やね、
うん、そうだね、炊飯器なんかとも一緒です、うん、
網があの削り出しとか
そっちの方向ですかそっちの方向ではないんだけど、素材には一切こだわってないんだけど、なんか特殊な板金だとか鏡面仕上げだとかそういう風になってないんだけど、定価ベースでいくとね2万円っていう、うん、トースターがあるくらい今高級、
何円、
2万円、ね、うん、こうオーブントースター1で2万円よ。
お、まあするね、
うん、まあ、あくまで定価ベースなんで実際の市場価格がもっと安いんですけど、
うん、
そういう時代も来てます。その割に、
うん、
皆さんあの想像に安いと思うんですけど、電気屋さんでのトースターの扱いの仕方っていうのの、まあひどいこと、
うん、
なんか片隅にねこうまとめて置かれてるようなね、 店員さんなんか絶対来ないだろうみたいな感じの雰囲気ありますよね。
うん、そうだね。あの電子レンジの奥の奥の炊飯器のさらに奥ぐらいにあるね。
そうそうそう、
うん、確かに。
なんなら水筒とかさ、その辺の近くに置いてある、かき氷機みたいなところの近くに置いてあるんだけど、
そうだね、
あの、まあ、非常に残念な状況なんですけども、その中でも高級ラインっていうのが出てまして、はい、まあ、機能としては先ほどから繰り返しているワイドな庫内をなんとか実現しましょうということで、
はい、
各社いろいろ取り組んでまして、まあ、一番大きいサイズというのは、うん、トースト4枚が並べられますよという、
うん
うん、あって、横幅がね、庫内の横幅がね 32.5 センチとかね。
お、でかいね、
うん、これはちなみに、タイガー魔法瓶、タイガー食卓にあぬくもりの魔法をというキャッチコピーですけども、タイガーのトースターですと、この庫内が 32.5 センチ、ピザ25センチのピザも置けますよというのが結構メインの商品できてます。
はいはい、
うん、でね、あの調理トレーってさっきタイジがあの目玉焼きとか焼いてたやつ、
うん
うん、もあの結構、小技が効いててね、シリコン加工が施してるトレーがついてきます。
おってことはいいじゃん、うん、あのこびりつかねえってやつかな。
そう、そういうこと、うん、だからいい、ね、洗いやすいし食べやすいんじゃない。
うん、あ、いいね、本当に。
あとはね、ホーロー加工って、あのホーロー鍋ってあるよね。
ホー
ロー、あのホーローで
表面にガラスを、
うん、あれをすると、あの蓄熱性が高くなるらしくて、
あ、
うん、ホーロー加工を施したトレイを使うと、あの、まあ、当然熱源があるんだけども、うん、さらに、
うん、
温度を下げずに調理ができますよっていうので結構こだわってやってるものもあります。
はいはい、
はい、それからですね、温度調整、
うん、
皆さんオーブントースター自分が使ってたものでいいです。実家にあったものでもいいです、はい、思い出してください、うん、オーブントースターの温度調整ってどんな感じでしたか。
何段階か、
何段階か、
うん、まあ超安いやつは弱中強しかなかった
の、うん、こんなもんだよね。
こんな感じですよね。
なるほど、弱中強みたいな、あ、直接強さを指定するものと、
うん、
それから、ワット数が書いてるやつもありましたね。
はいはい、はい、
うん、おあるね、あるね、
うんうん、もう一個言えば上下両方みたいな、上側つけます、下側つけます、
熱出す場所ね、
うん、はい、両方つけますみたいなあると思うんですけど、
あ、あるね。
最近のオーブントースターは、
うん、
下は40度から始まり、
うんうん、
最高260度ぐらいまで、
お、暑いね、
うん、段階的にボタンでピッピッピッってやってやる場合もあるし、ダイヤルでカチャンカチャンカチャンってやる場合もあるし、
うん、
場合によっては無段階調整、
うん、
はいはい、
うん、
ダイヤルを回した分だけ好きな温度にこうメモリが切ってあって、こ う, うまい、何100、これの辺が164度みたいなところに合わせられる。
そんな刻むか。
それはあくまで個人の主観だけどね。っていうような無段階調整まで含めて、結構温度調整をあの、うん、幅広く、細かく幅広くできるようになってます。で、質問です。
はい、
40度って何に使うの？40度ですよ。
温まるにはちょっとな。
赤ちゃんの中じゃないの？
え、何？
あの
赤ちゃん用のなんかじゃないの？
赤ちゃん用のなんか
オーブン。発酵。発酵。
正解。さすがケイセンさん正解。
ああ、赤ちゃん用のなんか手元が出ねえのか。
赤ちゃんには40度は高いな。
大事にしては頑張ったと思う。なんかね、あのさ、哺乳瓶の殺菌みたいなね、あってもよかったかもしれないけど、そうではなくて、ケイセンさんが言ったように発酵です。
うん、ああ、なるほど。
例えばパン。
うん、
あのこねて一次発酵して成形をするとこまでいきますね、うん、その後二次発酵ってこう膨らます工程があって、その後焼きます、うんうん、その二次発酵40度なんですって、
うん、
で二次発酵をかけて、例えば二次発酵から焼きとかっていうボタンがメニューでもあって、ピッと押すと成形し終わったやつをポンポンポンと並べて入れて、ピッと押すと 決められた時間発酵をしてその後に自動的に焼いてくれるという、う
ん、おお、う
ん、いうのが、温度調節の中でもね出てまして、そういう40度、結構ね、各社の最上級ラインナップにはこの発酵のための機能というのがついてます。
パンツプラントいらん。
そう、まあ高い方はどうするのかなって思って見てたらですね、
うん、
意外だったんだけども、
うん、
焼き芋、
え、
うん、ああ
例えば、
うん、
例えば焼き芋、
ああ、
うん、さつまいもを買ってきて、
うん、
そのままオーブントースターにドーン入れて、
うん、
240度で25分ピッピッて、
うんうん、
チーンって言ってもほっかほかの焼き芋が、
あ、いいじゃん、
できるそうです。アルミホイルで包んだりする必要もなし、ただもうバーンドーンバーンキューチーンでもうできちゃう。
あ、芋はそんなに高い温度がいるんだ。
あ、そうだね、そう言われてみると確かに240度で25分間も焼かなきゃいけな い, い
まあまあ、でもまあそうよね、キャンプファイヤー的な焚き火の中にぶち込むもんね、よくね。
そうだね、
あ、そっか、まあ、
そこに240度はないとは思うけど、
うん、
でも結構なこう炎の中に入れても時間かかるもんね。
そうね、
うん、
まあ、そんな風に、まあ、それぐらいしか私は調べられなかったんですけども、
うん、
皆さんよくご存知だと思いますが、クックパッド、
うん、
はい、あの料理のレシピを集めているウェブサイトですね、
はい、
あそこなんかで、ね、オーブン調理みたいなキーワードで探してもらうと、もう何千というレシピが出てきますので、
う
んうん、この他にも当然ですけど、あのココットってね、あの鍋というかその陶器を使ってグラタンみたいなのを焼いてみたりとか、
はいはい、
あとは野菜を焼いてみたりとか、最近ねほら油を使わない調理ってやってるじゃないですか。
そうですね、
ね、のためにじゃあ野菜も、レンジでチンしたりとかシリコンスチーマーに入れてみたりとか、うん、茹でてみたりとかっていうことではなくて、このオーブンレンジで焼いてみましょうというのがね、
なるほど、
一つの調理方法として出てきたりとか、さまざまあるようです、うん、そんな温度調整で時間の方も、まあ、先ほどね、うん、じじじってお餅で焼くとき口で言ってましたけど、うんうん、タイマーでじじってやるスタイルだけじゃなくて、
うん、
ダイヤル式のね、
ダイヤル式のね、うん、だけじゃなくて、今はデジタル表示のタイマーっていうのが増えてます。何分っていうのは見えるわけですよ、
うん
うん、で最長30秒から、あ、ごめんなさい、最短30秒から最長30分まで、メーカーによりますけど、まあ大体が1分ステップで、1分2分3分4分っていうステップで30分まで、時間が調整できて表示が更新されていくっていう、今実際何分やってますよっていうのがダイヤルじゃなくて分かるよというのもあります、
うんうん、
さらに先ほどのパンの時にもお話をしましたが、
うん、
メニューっていうのが、電子レンジのようなねメニューっていうのがついてたりします、
うん
うん、これは大体7つぐらいが限界みたいなんだけど、
うん、
どういうメニューがあるかというと、
うん、
トースト、
はい、
うん、
トーストですよ。トーストは、トーストパンをポンと食パン入れてピッとトーストボタンを押すと、温度が何度とか何分とかってことじゃなくて、トーストってボタンを押すと自動的に焼いてくれる。
お、
うん、意外と精度は高いらしいです。
へ、
それからケイセンさんに非常におすすめなのか、なんだ、
トースト、
解凍トースト、
解凍、
その通り、あの冷凍したトーストを解凍して焼くまでやってくれるっていう、
まあいいじゃん、
これもワンタッチ、
あくまでトーストっきりなんだ
時間違いますもんね、
そうよそうよ、うん、
まあ違うけどね、うんうん、
冷凍パンをそのまま焼いてくれるという機能もあったりします、
はい、
うん、その他、まあ、お餅だったり、先ほど言った発酵から焼きの手作りパンだったりとか、うんうんうん、あと、うんうん、簡単なパンの焼くんじゃなくて温めなんていうのもあったりしますね、まあ、各メーカーによってね、いろいろあります。あとはあのフライ、
うん、
なんだ、揚げ物を温めるっていう機能、うんうん、
ああ電子レンジだとベタベタになるからね。
そうなんですよね、カリッと美味しくするんだったらね、やっぱね、
ね、やっぱ火で炙ってあげた方がいいっていうので、そういうフライの温め機能なんていうのもあったりします、
うんうん、
この辺のこのメニューもね、あのワンタッチで バカにしたもんじゃないっていう感じのが大方のいろんなところレビュー見てても結構使えるようです、
便利そう
ね。どうですかオーブントースター意外と起きてるでしょ、とかって
持ちだけじゃなかった
あまあねそんなこんなのオーブントースター最近の高級志向に関するトレンドのお話でございます。
まあ大体2万円ぐらいだねいいのはね、
定価で2万円ぐらいなので、
ああじゃあ実売だとまあ1万円
後半ぐらい、1万円を挟んで安いか高いかぐらいのラインだ、ラインに来てると思います。
ああはい、
はい、
2万円持っとけば余裕、
もう全然余裕です。なんなら2台買えちゃうね。
どこ置くんだ
2段重ねにして。
その3、コーヒーポイント。
はい、まあこれ以上膨らましようもないので、はい、コーヒーポイントに行きますけども、今日はですね実際のちょっと、商品を紹介しながらコーヒーポイントを進めていきたいと思うんですが、
はい、
まず最初におすすめというか、ご紹介したいのがタイガーです。
はい、
うん、タイガーのですね、タイガーのカタログはこれかな。はい、タイガーは型式がですね KAS-V130 という、はい、これはコンベクションオーブントースターという名前になります。
はい、
聞き慣れない言葉が出てきましたね。
コンベクションって何か最近聞くな、
うん、コンベクション
こんがり的な
美味しそうだ
こんしかつながってねえしでもそうこんがり的な、でもコンベクションって何なのっていうことなんですけど、コンベクションっていうのはですね、熱対流みたいなことを言うんですよ。コンベクションオーブンというのが実は電子レンジの回を聞いてくださってるとキーワードで出てきました。
はい、
今のオーブンレンジ、電子レンジにオーブン機能がついてるものですと、熱を対流させることで庫内をまんべんなく温めてっていう話が確かしたと思うんですけど、
なんかあったね、
このオーブントースターどのように熱対流を作ってるかというと、庫内にファンがあります。で熱源は今まで通りその、赤外線の缶みたいなやつですよね、ライトがボワーッとオレンジ色に光るやつですけど、あれで熱源を出したやつをファンで空気を対流させることで、どこかがあんまり温まってなくてとかっていうことなくて全体をまんべんなく温めると、いうのがこのコンベクションオーブントースターというので出てきています。
はい、
ちょっとねなんか逆に言うとこのコンベクションを歌ってるトースターは今のところタイガーしかないので、これここだけの機能なんですけど、
はい、
これが果たしていいのか悪いのかっていうのは実際試してみていただきたいところなんですが、
はい、
でも結構ね、良さそうな感じではあります。でコンベクション機能の他にもですね、先ほど言ったオートメニューも7つついてますし、それからパンも発酵から自動で焼けますし、
はい、
でホーロー加工の、トレイがついてたりしますね。でさらにポイントなのはここちょっとね感動したんですけど、先ほど言った清掃がしにくいとかこう、ね、肉汁がちょっと垂れちゃうとかって言ってた金網ありますよね。結構金網ってこう目が粗いじゃないですか。
粗いね、
1センチぐらい間が空いてるような感じでしょ。
あのはしご型みたいな。
そうですね、あのはしご型、このタイガーの KASV130 については、ネット上の焼き網という、あれ焼き網って言うんですけど、ネット上になってます。金網みたいになってるってことですよね。
フェンスみたいな状態、
フェンスみたいな状態になってる、これが何がいいかというと、あの焼きムラ、熱の伝わりムラを抑えて、でしかもこうポロッと落ちないっていうね、いう部分
が、なるほどね。
なのでまあ今までは多分熱源を遮断しちゃうから焼き網っていうのは目を細かくできなかったというかしてなかったと思うんですけど、このタイガーの KSV130 についてはもうあえてそこはきちんとネットにしてしまって、それでムラを逆になくしますよというのも出ています。この辺ちょっと
確かにね、あのトースター安いやつ 安いやつがそのはしご型のやつだと、
うん、
その何この金属部分が超絶熱くなるからそこだけ焦げるのよね。
あとはその、あのパンなんかだと逆にその熱が、うん、光が当たる部分が焼けて、
焼けてねってことがあるのか、
線の方が焼けなかったりとかね、まあ、焦げ目とか色目のという感じで言うとね、
魚だったらそこの金属のとこだけ張り付くんですよね。
だ物によるんだと思うんだけど、
うん、
あそういうのがもっともっとこう均一化されますよという、
う
ん、そうね、ちょっとねいいなと思いました、
うん、
それからもう一つこう注目の機能があるんですが、
はい、
その名も取りやすいんだな、
うん、またじゃあどっかのダジャレ。
これどういう機能だと思います？
聞いちゃいますか。取り入れやすいんですよね、棚が。
取りやすいんだな。
棚が外れるとか。
あのね、あのドアを開いた時にその焼き網部分がグググッと前まで出てくるような設計になってるんですよ。
はい、
うん、
で、奥まで手を入れなくても取り出しやすいっていう、まあダジャレなんですけど、
うん、
ダジャレなんですけど、私この取りやすいんだなに限って言えば結構好きなダジャレです。
ダジャレが機能じゃなくて、
ダジャレ
機能じゃなくて、
そう、取りやすいんだなって言いたくなっちゃうだろうなっていう想像するとちょっとムフフってなります。これも結構いいんじゃないでしょうか。
うん、
まあそんな機能があるこのタイガーのコンベクションオーブントースターなんですけども、まあ最大のポイントはその熱風コンベクションっていうところでね、新しいもの好きの方についてはいいんじゃないでしょうか。見た目もかなりおしゃれです。
お
値段、まあ、これがあの普段の2万円という定価のやつなんですけども、実売今のお値段ですと1万円でだいたい購入ができる金額まで今こなれてきています。まあね、オーブントースター壊れたとか買いたいという方はね、一度見ていただいたらいいんじゃないかと思うんですが、近所のワイマダ電機さんには置いてませんでした。わざわざ別のとこ見に行ったもの、
売り切れ？
いやいやいやいや、単純にもう
取り扱ってない、
なんていうの、抑えてないんだな。
なるほど、
うん、全くもう
水筒の横になかった、
なかったんだ、困った。あの小泉とかね、あのなんかそういう、うん、そういうメーカーのばっかり置いてあった、
うん、
電気屋で紹介する、ね、あの1800円とか2000円のやつばっかり置いてあった。さあ2枚目というか2つ目に行きたいと思いますけども、
はい、
パン焼いてるんじゃねえんだ。次にご紹介するのはパナソニックでございます。
はい
はい、NB-DT50 というものですけれども、うん、こちらも新商品になっていますが、
うん、
ですね、こちらの最大の特徴は熱源が2つあります。
お、
はい、遠近赤外線ダブル加熱ということで、うん、遠赤外線の方が表面をより温めて、
うん、
近赤外線の方は中を温めるとい う特徴を生かしてですね、上側の方の熱源が2種類、遠赤外線と近赤外線を備えていますよということで、他社との差別化を図ってきています。
はい、
これも
しそう、
うん、なかなかね、こんがり焼きたい派には結構いいんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
しかも中までだから冷凍パンもね、
うんうんうん、
いいんじゃないかと思いますが、7つのタッチキーオート機能では、トーストは常温と冷凍、それから惣菜パンの温め機能、あとはホットサンド、あのトマトとかレタスとか挟んでギュッてやるやつね、うんうん、ホットサンドという、まあ、パン焼き機能だけでも3つあって、
うん、
その他にココット、グリル野菜、フライ、炒め、パック餅ということで、
うん、
まあ、結構その焼きの方にこだわって、使いやすい機能をオートメニューに持ってきてる部分があります、
うん、
それからはね、タイマーはまあ25分までなんですけども、別に問題はないと思うんですが、
うん、
こちらもお値段は1万円程度になってますけども、先ほどのタイガーのオーブントースターとの違いは、こっちは結構狭いです。だけどその逆に言えばそれほど場所を取らないので、
うん、
このサイズでもいいわという方であればこちらも結構おすすめです、
うん、
特に冷凍パンの人
限定してきて
ない。続いてメジャーメーカーいきますけども、はい、東芝でございます。
はい、
はい、タイガーパナソニックときて東芝ですね、
はい、
こちらは型番でいきますと HTR-H6 というですね、 やつなんですが、これは見た目はね、まあ、おしゃれなんですけど、今までのオーブントースターっぽいトースターです。
昔ながらの形だね、
割とね、温度調整機能もついてますけどもダイヤル式、それから、タイマーもついてますけどダイヤル式ということで、ただこの、東芝のオーブントースターの最大のポイントは、お手入れ、
お手入れ、
お手入れです。トースターでお掃除するときにこうだったらありがたいなっていうのなんかないですか。例えば
下がガチャって取れるといいよね、
外せるとか、
下がこのパンくずとかのとこね、
見出しみたいな、
そうそう、はい、外せます。それから
あとは、まあ、よく言えばガチャって開く、ゴム外したいよね。
ゴム外したい。あそこもね、結構ね、掃除の邪魔になったりするしね。はい、外してます。それから、
トモ取れるの？
トモ取れるよ。
じゃあ、あとはもう、
下の網支えてる。
あと外すとしたら、ダイヤルぐらいしかねえぞ。
いや、ダイヤルは取ろうと思えば取れるけど、今、ケイセンさんが言ってくれた焼き網ね。あそこもやっぱりね、あそこでなんかカパッとしてゴミとか取ったりしたいもんね。
丸ごと取れたらね。
はい、外れます。
あー取れるんだ、
この、 東芝のポイントは外せるドア、それから着脱式空き網で、まあ、トレイについては大体どこでも取れますけど、パンくずトレイってこの3つが取り外せるので、だいぶ綺麗にできると思います。まあその、機種によって外せるもの外せないものって多少あるんですけども、まあ東芝のやつにしてはそういう清掃性にちょっと注目したいっていう方については、いいかなと思いますね。でこの東芝についても焼き網はネット上のものを採用してます。もしかしたらトレンドなのかなっていう気もするんですけども、掃除機になる方はどうぞ。あ、お値段ちなみにだいたい5000円ぐらいです。ぐっと下がって、
はい、そんなもんだ。
そうだね。それから調べてる中で、うわ電気屋的っていうか胎児っぽいって思ったのがあったので、これもご紹介したいんですが、
何それ、
メーカーは小泉さんですね。
はい、
こういうあの
なんかあのよく聞くぞ。
なんかあの面白家電メーカーっていうか、あのなんてい
う
のかな、面白家電、あのメジャーが揃えないような、なんて言えばいいんだろう、
新興飛び道具だね。
そうですね、新興家電メーカーみたいなとこありますけども。こうやってだったら失礼かもしれないんですが、でも最近だいぶ力をつけてきているところですね。でこちらのトースターなんですけども、型番は KOS-0701 というものなんですけども、ぜひあの後でブログの方にもリンクを貼っておきますので、皆さんも見ていただきたいんですが、面白い形してるよね。
かわいいですよね、これ
かわいいね。そうね、見た目はですね、あの電子レンジに取っ手がついて、あ、電子レンジかオーブントースターに取っ手がついてる。
上のこれ何、これ取れるの、ここは。
そこはあのただの蓋です。カパッて外れるようになって、
え、持ち歩きとかでもないし、ただ取れる蓋。
オーブントースター持ち歩いてどうすんだよ。
ここにここの一番上にこうハンドルついてたら持って行きたくなるでしょ。
そうね、まさにこう持って行きたくなるようなところにハンドルがついてるんですが、カパッと外していただくと、そこが要は中ではパンを焼いて、その熱が上にも行きますよね。じゃあ上側で目玉焼き焼いちゃおうぜっていう、さっきの胎児のノリと全く一緒。
なるほどね、
いいじゃん。
パンを焼くのと同時に目玉焼きも焼けますよという、極めてニッチなところをついたオーブントースターなんですね。
いいと思います。
かわいい、
見た目はもうほんとかわいいよね、なんかね、デフォルメされてる感じなんだよね、
昔のテレビみたいな。
そうそうそう。本体は四角いくてちっちゃいんだけど、ダイヤルが大きかったりなんかして、結構かわいいです。
かわいい。
これはねもう割り切ってますよ。あの焼けるパンの数は1枚、それだけ。ほんとだから自分のためだけにっていう。
あとは上に卵が乗せれる。
卵が乗せれます、まあハムとか乗せてもいいんじゃないかなとは思いますけど。
いいね、
お値段ね、いいよこれ。
いいの
1800円だから。
おお、
あ、最高だね。
これなら冗談で買ってもいいよね。
いやいや使うから。
あのプレゼント、プレゼントとかでもいいよね。はい、で最後になります。ですね、最後にご紹介するのはオーブントースターではございません。
はい、
トースターをご紹介したい。
トースター、
はい、パン焼き専門ですね。メーカーは先ほどの小泉さんとテイストがかなり似てますが、こテスコムです。
はいはいはい、
美容家電なんかでね結構名前を聞きますけども、
そうですね、
はい、テスコムのですね、メタルラインというブランド、そのラインがあるんですけども、メタルラインの型式が CT2000 というものなんですが、これはあの昔私世代のパソコンユーザーだと結構流行ってたというか憧れる方いたと思うんですけど、フライングトースターっていうスクリーンセーバーがあったのご存知ですかね。
ありましたね。
覚えてますか。あの、
はい、
ペカペカの銀色のトースターに羽がついてこう飛んでるやつですけど、
はい、かわいい。
タイわからんかな、
わかんない。
フライングトースターっていうのがあったんですけども、なんか見た目そんな感じ、いわゆる古き良き時代 の、うんうん、あのトースターっていう感じのね、
ポップアップのやつですよね。
そうですね、ガチャーンって出てくるやつ、はい、これはシャッターがついてて使わないときはゴミが入らないようになって、うんうん、でしかもこれもですね解凍焼きスイッチというのがあります。パン、冷凍してるパンを解凍して焼くという機能がついてまして、本当にパンを焼く、トーストを焼くだけという機能になってますけども、
うん、
お値段は割に高くて5000円するんですが、
うん
うん、オーブンの機能結局そんなに使わないんだと。例えば、
うんうん、
で焼きたいときはグリルを使うし、で何か凝ったことやりたければオーブンレンジを使いますと、
うんうん、
だけどまあ毎朝パンを食べるのにオーブンレンジもグリルもちょっとねという方についてはトースターという選択もあるのかなと思って、このトースターちょっと選んでみました。
もうポップアップのじゃないと嫌っていう人もいるんですよね。私の高校の同級生の家がそうだったんですけど、
へ、うん、なんでだろう。
いやなんかそれがいいって言ってました。
私も比較的これが好きだな、このタイプは、
うん、
見た目はめちゃくちゃ可愛いっていうかおしゃれだよね、もうね、
あのトースターっていう感じが、
うんうん、そうね、
まあ、うん、なんか欲しいとは思うけど買うかって言われるとギリギリで踏みとどまる感じですね。
あ、そう、昔こういうタイプ使ってたからかな、
うん、
もうちょっとおしゃれな生活の時にそれでなんかタンって出てきたらちょっとかっこいいって思っちゃう。
かっこいいよね。なんかコーヒーメーカーでこうポトポトコーヒーが落ちててさ、
そうそうそうそう、
カチャッと出てきて、なんかいいなみたいな、憧れみたいなのありますけどね。
うんうん、
で最後にまあコーヒーポイントなんで、買い方をまとめていきたいと思うんですけども、はい、今回はまあ3つと、今の中から3つの組み合わせということで考えてみたんですが、まあ、おすすめパターン1としては、最後にご紹介したテスコムの CT2000 ですけども、繰り返しになりますけど、高性能オーブン電子レンジを持ってますと、
うん、
でそれほどオーブン機能は頻繁に使いませんという方には、じゃあトースターをプラスしてもらって、キッチン周りもすっきりでもトーストもできるっていうことで、この組み合わせいいんじゃないかなということと、おすすめパターンの2番については、普通のオーブン電子レンジを持ってますと、
うん、
でもまあレンジ機能、あのオーブン機能はちょっと敷居が高い、余熱とかいろいろあるんで使ってませんと、ただパンも焼きたいし、ちょっと電子あのオーブンの調理でも興味があるんだわっていう人には、普通のオーブン電子レンジにプラスして高性能オーブントースター、先ほど言ったようなね、熱風コンベクションだったりなんだりっていう高性能ラインのオーブントースターを買っていただいてもいいのかなと。
うん、
電子レンジは通常通り電子レンジを使っていただいて、うんうん、オーブントースターをいろいろ使って楽しんでいただければいいかなというふうに思いますね、
うん、
パターン3番目、
うん、
格安電子レンジ2000円3000円クラスの、あのターンテーブル式のやつですね、
うんうん、
格安電子レンジにトースターを買って、まあできるだけコストを抑えて調理の幅を広げましょうということで、うん、新生活の皆さんだったりとか、一人暮らしの方とか、それほどまあ興味はないんだということについては、格安電池とトースターで十分かなと。 5000円で、5000円でってことはないな、6、7000円で十分お釣りが来ると思いますので、
うん、
というようにまとめてみました。
はい、
はい、
どうですか、オーブンレンジ。
オーブンレンジ、
ケイセンさんどう？
欲しいですけどね、
うん、
本当もう買っていいんじゃないかなって。
そうだよ、あの言ってたじゃん、プラバンに昔やりましたよね、はい、A とか書いてさ、レンジで温めてこう急に小さくなってくやつ、はい、あれなんて言うんだろう、
プラバンです。
俺も一回やったことあるけど、
はい、
面白いですよねあれね。ケイセンさん絵描けるんだからちょうどいいじゃん。
ちょっとね、とりあえずなんか調べてみたんです、
はい、
なんか加熱できればいいって書いてあって
何でもいいんじゃん。
とりあえずグリルでやってみたっていう。
できました。
いや一応できましたけど、うん、やっぱちょっとなんか使いにくい、
グニャグニャになるよね、
扉がやっぱり大きく開くと、うん、手が突っ込んでこうちょっと位置とか調整できるじゃないですか、
うん、ねえ、
うん
うん、
見ながらできるし、でも
グリルだったらちょっと入り口も狭いしすぐ上火だし、ちょっとね危ない、
怖い、
危ないね。
うん、
あ、じゃあそういう人にはあれだ、小泉のやつで上の蓋のところでやってもらったらいいですね。
ああそれやりやすいかもしれないです ね確かに、
意外とね、
うん、
そうだね、まあ、今回そのオーブントースターで、まあいろいろは方法あるねと思って、で合わせてこの、ね、電子レンジの方を改めてその辺も把握をして、どういう風に持っていくかっていうのを考えれると一番いいかなとは思うね、正直。
そうだね、電子レンジとオーブントースターって一緒に使うとブレーカー落ちるしね。
そうだ、
ね、いや、うん、なんか一個つけただけで飛びそうだけど。でもまあなんかその辺が料理の幅というか、まあ自分自身ではあんまり料理しないけど、
うん、
家庭を持っててその奥さんがなやかんや作るよとかってなるんだったら面白いかなとは思う。
意外と、うん、オーブンとかを使いこなすと女子力高いかもしれないね。
あ、その辺を触るとすごいよね。
ね、ケイセンさんね。おほほほって。
女子力か。
まあね、プラ版焼く人は女子力どうかなと思いますけど。
いやいや、それはそれで。
そうか。
工作力が上がってますよ。
可愛い小
物、ね。良いことです。
ね。
はい、良いこと
作ってください。ということでオーブントースターのお話をしてまいりましたけども、皆さんも一度機会があったら電気屋さんに行ってですね、そのオーブントースターのこう端にやられっぷりを見て、かわいそうにと思って誰か連れて帰ってくれるとねいいかと思います。で次回なんですが、
はい、
今回もなんかオーブントースターやりますみたいな宣言をしてたような気がするんですが、次回のテーマ実はもう決まりました。
マジで？
ご紹介というかもうすでに調査も終わっております。
おお、
はい、で次回のテーマは、
うん、
掃除機でございます。
掃除機、
はい、
ました。
これまで電気屋ウォーカーでも 2回ぐらいかな、掃除機特集やってまして、で結構掃除機選びって大変なんですよね、比較検討というのはなかなかできないんで、で私、約1時間半ぐらい、掃除機売り場におりまして、
おお、問題ない、
徹底的に掃除機を調べ直してまいりました。
お、
暑いです。
お、
暑い、
暑いです。モーターがとかそういうことじゃなくてね、掃除機が暑いです。もう汗はいっぱいかきましたけど、なので次回は掃除機の特集をしたいと思いますので、今買おうと思っている方は申し訳ないですが、しばらくお待ちいただいて、あるいは買ってしまったみたいな感じでもいいと思うんですが、あともしよろしければ皆さんの掃除機話なんかをメールで送っていただけると次回の番組の中で紹介したいと思いますので、よろしくお願いします、
うん、
はい、電気屋ウォーカーでは皆様からメールを募集しております。ブログの方のコメントなんかでも結構でございます。インスト -web 開いていただいてお問い合わせフォームございますので、そちらをご利用ください。それからポッドキャスト2014、ご興味持たれた方はポッドキャスト2014で検索していただけるとウェブサイト出てくると思います。 あとはあのハイスピードアップルでもねご紹介になってますので、そちらも聞いてください。
ありがとうございます。
はい、ということで、それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。
さようなら。